エムラストです。
松本久孝です。
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2024年、このポッドキャストクライウルフもやっていきたいなと思います、
引き続きね。
そうですね、
はい。
年末はね、年末スペシャルはゲストアリキックでしたね。
そうですね、
弾みましたね。
そうだね、話してて楽しかったです。
またね、アリさんにも今年はこう出ていただきたいなと思いますし、あとまたあんな人こんな人もね、ゲストで出ていただきたいなというふうに思っているわけですが、今年はいよいよ、アルバムが出るかなと思いますと。
出ます？出そうっすか？
さすがにね、さすがにで、いい曲もね、まあいい曲って言えば自分で思ういい曲、なかなかこういいんじゃないかなと思うのがこうできてきてますので。
溜まりましたよね。まあ
溜まってきましたね。この2023年にこう溜めてきたものが、まあいよいよ2024年にということですが、で、2月にですね、そのアルバムの、表題曲になるもの、をちょっと公開したいなというふうに思ってますので、アルバムは、まあ、アルバムはちょっと春頃を考えてるんですけど、まあ、それに先駆けて、そのシングル曲を2月にはお届けしたいなというふうに思ってます。はい。
ね。
もうね、曲はできてますんで。
そうですね。
あといろいろとちょっと準備中ですが、皆さんぜひまたね、そちら聞いていただきたいなというふうに思う、いますと。ということで今年は、まあアルバム作って、まあ何してこうかなと、またそのね、いろいろまたその後もちょっとあんなことこんなことと考えたりもするところまで来れましたね。
そうですね、
目の前でいっぱいいっぱいだったのが。
そうですね、だからよくあるじゃないですか、アルバムまで行ってそのまま息切れみたいな、その目標を一応達成するともうやることなくなっちゃうんで、それはないようにしましょう。
そうですね、
なんかその次を見ましょう。
そう、なんとなく、まあ、ペースをゆっくりでさせてもらってるというところもあり、こうアルバムで息切れする雰囲気はなく、なんとなくひょうひょうとはいけてるなっていう、
欲はまだありますよね。だから意欲は
そうですね、
ね、湧きますよね。
けどやっぱりね、その久中君がやってみいひんかと言ってくださったこのクライウルフ、これなかなかやっぱ良かったなと思って
、まあポッドキャストっていうね、
そ
のラジオをやるっていうのね、
なんかその習慣化したじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
でまあ習慣化することで、いろんなアンテナも伸びたし、であと話すことで、自分がそうだったんだなとか、またその、物事のもう一つ先もう一つ先のその、まあ、掘り下げっていうかね、一つのぼんや、まあそれこそよく言ってる、まあ、ぼんやりってことですけど、そういう あるこの答え、あ、もしかして自分は今こう考えてたのかもな、ここを大事にしてたのかもな、みたいなことが、昨年のポッドキャストの中でも結構出てきたなと思って。
出ましたか。
これがまたなんかね、曲をね、作りやすくなるんですよね、次。あ、そういえばあれで言ってた、ああいうの、みたいな。
まあ、あれですよね、だから、自分探し的な。インドとか行かなくていいみたいな。
そうですね。まだ、まあ、本当に自分、なくしが大事だとっていうところもよく言われますが、三浦淳さんとかね。その、まあ自分探しであり、自分なくしであり、まあ、まあ見つめるっていう行為と、あと、本当にどっちでもいいなっていう、ものはちゃんとどっちでもいいなにしとかないとっていうことになったり。
まあそうですね。そういうのがはっきりしますね、
多分。はっきりする。
ぼんやりしてたもんが。
そうですね、ぼんやりしてはっきりしてぼんやり刺すみたいな、なんかそんなイメージですね。
まあね、まあでもなんかその例えばやることがこうちゃんと見えてきたりとかするわけじゃないですか。
あ、そうですね、筋道に関してはくっきりしだしますよね。
だからそういうのはいいんちゃいます、よかったんちゃいます。
ええ、 いやね、本当にま、一昔前の自分がこうポッドキャストであったり、
うん、
何かまあこうメディアで喋るっていう時のスタンスと、
うん、
全然違うスタンスで今こう喋れてるんですね、このクライウルフは、
うんうんうん、
まあそれは年を取ったっていうことなのかもしれないですし、
それしかないでしょう
その年を取ったことによって欲がなくなったってことなのかもしれないですけど、
まあね、だから年取ることが割と否定的に捉えられること多いじゃないですか。
はいはいはい。
そう、まあ、僕も否定的に捉えますけど、
うん、
やだなおっさんになったなっていつも思ってるんですけど、
うんうん、
まあ嘆いてても仕方ないんでね、
うん、
そう、じゃあそれなりにやることもまああったりとかするかもなぐらいには思ってるんで、
うん、
まあ、そういうことには 気づきやすくなりますよね、こういうことやってると。
そうですね、
うん、そう、
まあやっぱなんかそのこううまく話そうとか、
うん、
なんかやっぱすごい考えてたんですよ昔は、うん、そう、やっぱりトークも上手になりたいとか、
うん、
そのまあこういうふうに見せたいとか、
はいはいはいはい、
っていうのがまあすごくごっそりこうなくなったことによって、
うん、
あんまりこううまく流暢に喋れなくても、
うん、
逆に僕結構やっぱりこう流暢に喋りがちで思われがちだったわけですよね、
うん、
まあ、よくしゃべる、まあ、こう喋るってい
う、うん、
でまあそのそういうこうのに憧れてた時もありましたし、
あ、そうしなきゃいけない
って、
か、貸していくわけですよね自分に、うんう
ん、なんかね、エディ・マーフィーとか流暢じゃないですか、まあ
流暢、まあまあコメディアンですからね、
うんうん、あれですけどね、吹き替え版ですけどね、
ああそういうことね、うん、
でまあやっぱりこう流暢にこう喋るとかっていうのはかっこいいな、まあ寅さんもそうですけど、渥美清さんもそうですけど、あ、まあなんかまあそれはそれでその素敵だな、かっこいいなってあるんですけど、僕自身が最近本当に思ってて思うことなんですけど、こう話した時にね、すごく話ベタな方がこういらっしゃったとして喋ってて、けどその人は何かを一生懸命伝えようという、そのすごくまあ考えてることとかそういうところは伝わってくると、流暢には喋れないけど、けどなんかそういうのがめちゃくちゃ素敵だなと思う。
大事かも分かんないですね、まあ、中身っていう方が、
うん、なんかうまく喋れるとかって、
うん、
やっぱ時にとしてうさんくさく聞こえるじゃないですか
まあだからそう、和芸とはだ思えばそれはそれで完成されたまあ大事かも分かんないですけど、
うん、難しいんですけどね、うんうん、そこは、
うん、またそれとは違うとこでってことでしょ、
うんうん、だからなんかあ、うまく喋る必要なんかないんだって、まあちょっと聞いていただいてる方に申し訳ないですけど、そう、
まあまあね、
そう、うん、なんですか、伝わんなくていいやって話ではなくて、
ないですね、これがマックスですよ
って、うん、そうそうそうそうそう、まあ、別にそのこう流暢にこう喋るっていうことよりも、
うん、
何か伝わるっていう、
うん、
まあそれこそがその喋りたいって直接的な言葉よりも、
うん、
その雰囲気が、
うん、
でなんか伝わるものがあればそれでいいんだなと思って、うん、だから、
ね、
そうなるとね、ラップ自身もね、
うん、
あんまりね、その肩の力は抜ける感じにはなってきてるんですよね、
う
ん、伝えたい気持ちがあんま前に出ないっていう、
うん、
なんか言葉で書き出したいことは別にあるんですよ全然、
うん、
ただ伝えたいとかっていうこととかが前面に出ないようにはなったなって、
まあ、その、うん、なんていう強さですよね、だから、
うん
うん、めちゃくちゃやっぱ若かったりとかすると強く生きたいじゃないですか、うん、
強く生きたい、
ガーンって生きたいじゃないですか、
うん、ラフでタフで、
うん、
で
だからそうはできないなのとこから始めなきゃいけないところには立ったわけじゃないですか、
うんうん
うん、今若くて生きのいい方いっぱいいますからね、
うんうん、
まあ、そこじゃなくってっていう話ですよね、
うん
うん、そうでまあ総じて言うにはまあでも向上心は持っとかなダメじゃないですか、
そうですね、
うんうん、諦めるのとはまた違う、
違う、そことはまた違うんですよね、うん、
ね、
うん、
そうだから、今年も頑張れこれですね
そうですね、うん、頑張りません頑張りませんけど、
うん、
向上心は
ちゃんとね、うん、持っとかないとね。
停滞っていうのは、うん、望むとこではないと思ってるんですよね。
そういやだから一番怖いのはやらなくなることじゃないですか、うん、そうやる理由がもう見失うとやらないじゃないですか、うん、やるからにはまだあるわけですよ何かは、うん、そう昔とは違うかもわかんないけど、うん、みたいな。だから、そうですね、あえて言いますよ。だから、うん、今年も頑張れまだまだ頑張れ、
まだまだいけるかな。
まあ無理はさせるつもりはないけど、うん、頑張れ、一応頑張れ、
うん、はい、
そう
ねえ、
うん、
ところでね、
うん、
久高くんが、
うん、
昨年、
うん、
結構ねやっぱり久高くんって自分で発信を、
うん、
自分のことは自分で発信しないタイプだから、
うん、
で僕はやっぱりね一ファンでもあるから、うん、まあ追ってるわけですけど、
うん、
まずテープが、
うん、
お話さっきこう聞いたら、コロナ禍で作ってたテープを、
うん、
出されたんですよね。
出ましたね、うん、そう、うん、
でそこでカセットテープの、うん、お店の例えば、うん、ワルツさん
ワルツさんね
とかでは、
うん、
もう売り切れになってました。
なってました、
なってました、うん、で、あと AYB の、
うん、
中での久高君のやつがちょいちょいサブスク会議してますよね、
うん、してますね、
してますよね、本当、うん、自分で発信
いやチャンスチャンスチャンスあのね、AYB のやつに関しては、そうだからカットアップ EP っていうのを昔作ったんですけど、もう何年前15年前とかになるわけですよ、
はい
はい、恥ずかしくてねもうさすがに15年前に自分が作った作品っていうのが、ね、
うんうん
うん、別に聞いてほしくないわけではないけど、うん、そんなに自分でわー聞いてくださいって言えるテンションでもないんですよ。
まあまあうん、それもそうですよね。で
テレです、
テレですよね、
うん、
まあ、そこはね代わりにというか、
うん、
僕が、
うん、
で一番として、
うん、
それを発信して元で発信しておられる、うん、デリックさんとかが発信しておられるのを、うん、まあ、僕がキャッチしてまた皆さんにね、ほんとね、こういう、まあ、いろんな結構久高くんって、
うん、
なんていうんですかね、触れるところがいろいろあるじゃないですか、うん、タッチポイントがね、
うん、
まあ、例えばSNS から入った人は、
うん、
もうおかしなツイートっていうかポストしかしてないなって思ってる人もいるでしょうし、
いるでしょうね、
うん、で、かたやこのポッドキャストから、
うん、
出会った人は、
うん、
ああこう M ラスターをやる気にさせて、
うん、
まあこう裏側で、
うん、
こうディレクションしてるんだなって
伝わってるんですかね、
まあ大いに伝わってると思いますよ、うん、っていう人もいれば、
うん、
で、トラック、まあそれはね、M ラスの最近の、トラックも、うん、もうそうですし、
うん、
で、DJ を、うん、クラブ DJ とかで知るところも、うん、まあいろんなね、
ところが。いろんなことやってますね。
ね、うん、うん。
そういや、そうでした。うん、
で、これ、例えばそのテープの件とか、
うん、
そういうサブスク解禁を、
うん、
久高君は僕は、ね、結構もうしょっちゅう会います、喋ってますけど、うん、僕にも別に言いませんからね。
言わない
ですね僕はそれも知ってるから自分でキャッチして、
はいはい
はい、疑問に思ったことはあれってとかって普通に質問するだけですから、
はいはいはい、
でまたね最近はレコード屋さんっていう、まあ、大元のものもあるし、うんうん、アメリカにレコード買い付け行った時に、
うん、
フックも買ってきて、
うん、
それをそのインアウトっていう、うん、直弘さんの、
うん、
ナオヒロクさんの、
うん、
ウェブサイトでこう、
うん、
販売もしてると、
うん、
でまたそれもねすごい、うん、なんですかこう僕は面白くて、
うん、
でそれ聞くんですよ、あれってとかって、
うん、
アメリカサイズは、うん、とかって聞くんですけど、
うん、
まあほんとね聞けば教えてくれます。
もちろん
そう聞けば教えてくれるので
もっと自分で言った方がいいのそういうことは
だけど、うん、それがなんか今回のこのクライウルフでは、
うん、
言ったら何もねまだまだ何も知らないくせにの僕が、
うん、
久高君にたくさん質問するから、
うん、
その多分聞いてくださってる方も、
うん、
面白がってくれるっていう、まあ、僕がねこう、うん、聞く質問するからね、
うん
うん、だから僕だって言っても、
うん、
そのクライウルフの中で、
うん、
そんなに自分のことって、
うん、
こう なんですか自分が質問する方が多いし、
うん、
それが楽しいなと思ってるから、
うん、
話しやすいですしね、
うん、 うん、
うん、
でもそう言った方がいいんかな、もっと、うん、
まあ
いやでもね、これね、エムラスタのクライウルフじゃないですか。
はい、
エムラスタの話もっとしましょうよ。
いやだけどもう今ねこれ、うん、新年18回目になるのかな、
うん、
ですけど、うん、もうみんなねニュアンス分かってますよ、M、 うん、多分エムラスターだけの話じゃない、
うん、
もうだってメテオの来たらもう何に も、 もうエムラスターの話じゃなくしてけど、みんなおもろいおもろいってね。
いやね、メテオさんはだってこうあれだけキャラ立ちもいいじゃないですか、
キャラ立ち
めちゃくちゃその何、ですか、こうあの人のパーソナルがこう見えるじゃないですか、おしゃべりしたら、そう、俺ただの普通のおっさんですからね。
誰も普通のおっさんって思ってないと思いますよ
いやいや、
いや僕会った頃から思っ、あの普通の お兄さんって思ったことなかったですよ、うん、
もう
普通じゃなさすぎましたからね、最初から
すごい普通に振る舞ってるつもりなんです
よ。ああ、じゃあ全然
無理、
無理です。
そうか、
だ
から普通のおっさんそんななんかリリースとかしてないじゃないですか、
うん、
あんまりなんかこれが出ましてみたいなよう言わんのですわ。
いや、まあ、だけど、
うん、
そのやっぱりこの間もね、
うん、
あの お名前はちょっと出しませんけど、プライベートなことなんで、これを聞いてくださってる方が、
うん、
あのバイナルセブンレコーズに、ね、うん、足を運んでくださったんですよね。
はいはいはいはい、
でやっぱりその今こう自分がこの情報が欲しいって思ったら、
うん、
時に、
うん、
それを発信してくれた時って、
うん、
ありがとうって思うんですよ僕も。そのやっぱこんだけ情報が溢れてる中で、
うん、
そのちゃんと、まあ、その あまりにね、このなんですか、あのウェブのあのリタゲみたいなこう、うん、でずっとこうあの広告出されると、
うん、
それはもうあれですけど、
うん、
あのただ自分がいつも楽しみに聞いてることであったり楽しみにチェックしていることであったりに対して、
うん、
そこにその、まあ、自分自身もね好きなアーティストとかが、
うん、
こうなんかポンって情報をくれたら、
うん、
あ、 ありがとうってよく言ってくれましたってってい
う
か、ね、勝手に出てたら、
うん、
いや言ってよってなりますよ。
あ、うん、いやでもね難しいね、
まあ、だからまあそこはねあの、うん、まあ、代わりに僕がキャッチして、
うん、
あの皆さんに お伝えしま、お伝えしますが、うん、なんかやっぱりそのね、今このクライウルフ、エムラストのクライウルフという名前ではやらせてもらってますけど、
うん、
だけどその明らかに久高くんがもともとお知り合いだったり久高くんのその作品をチェックされた方が結構聞いてくださってる感じがやっぱあるんですよ、うん、それは間違いなくね、 SNS などあの反応いただいたりするところを見ると、
うん、
それはやっぱり僕としてもその僕自身も、ありがたいですし、逆に言うとその久高くんの情報も、
うん、
まあ、ちゃんと
届け
たいなって思いますよね、やっぱりね。
あ、じゃあ、まあ、作品とかもそうなんですけど、
うん、
あのもっと言ってほしいのは、
うん、
怖くないよっていうのをもっと言ってほしいですね
それもねだんだんね
取れてきてる、
だんだん取れてきてると思いますよ多分、う
ん、みんなあの怖い人やと思ってましたっていう話よくされるんで、
けどね、
うん、
僕がその作らせてもらっ始めたチェロキーの2020年から、
うんうん、
まあ、僕は、まあ、正直一緒にこういて、
うん、
怖いって思ったことはないんですよ、
うんうん、怖くないもんだって実際なんかでもほら、だから一緒にいる人はもちろんそれは言わないですけど、
うんうん、
初対面の人とかで前から知ってたんですけど、
うん、
絶対怖い人やと思ってましたみたいなのはすごいそのへへへって言うんですけど、
うん、
すっごい傷つくんですよ
だけどその怖いもね、
うん、
その言ったらあの腕っぷしで、
うん、
っていう感じの怖さじゃない、
じゃない
です怖さ
が、いやだからもっと面倒くさいんですよそう、別に殴ったりはもちろんせえへんし、ね、したことないですよ、
うん、
けどなんか何が怖いと思ったみたいないやなんとなくみたいな、あのそのめちゃくちゃ冷たりとかしないですからね。
けどねやっぱり一番その怖いと思われるポイントって、
うん、
その自分自身が、
うん、
知識がないっていうことに対してそれで話しても大丈夫なのかなって怖さなんだと思うんですよ。
それもずっと言ってますやん。
だからそれがこのクライウルフによって多分、あ、 いいんだって。
あ、なってる？
なったんだ。なってると思うんですよ。
なってほしいな。そう
で、この間ね、ペコがね、天パくんっていう、僕も昔から知ってるんですけど、で、ペコとも仲、友達なんですけど、天パくんその音楽とか映画とか、ああいうのをこのポッドキャストで配信してるんですよ。で、昔からそのカルチャーいろんなもん好きで、で、こうやったり、まあ、ロマンの出せばロマンの聞いて、こうくれたりっていう人なんですけど、で、僕それペコが出てて、天パくんやってんだと思って聞きに行ったんですよ。で、そしたらね、このクライウルフのことに触れてくれてて、で、そこで言ってたのが、その、久高さんが、もう、音楽なんて、そういう知識なんて、まあ、必要ないみたいな、必要ないというか、知らないことを、そんなに恐れなくてもいいみたいな、ことを言っていて、で、その中で、音楽にめちゃくちゃ詳しいやつなんて、頭おかしいんやからって言ってたのが、その逆説として、知っていなければならないってことではないっていう、ことがめちゃくちゃ面白かったって。
ああ、よかった。
で、彼は彼で、すごく探求しているんですけど、で、僕自身もまあそうなんですけどね、久高くんとか、本当にその詳しい方にしたら、全然やっぱり知らないことだらけなんですけど、探求を深めていくと、その先に広がる、この、探求したらもっと大きな大海原というか、が出現したりするじゃないですか。
まあ、次から次に面白いもんは出てきますよ、そら。
で、まあ、それが面白いもんなんですけど、その、地の巨人みたいな人が、どんどん出てくるじゃないですか。で、到底到達できないみたいな、そのことに、その、最初は、どれだけの知識があるかもわからない、かったけども、自分がこう、知識をつけていったら、その、到底届かないぐらいのこと、だったんだって思った時に、その人と話す時に、なんか大丈夫かな話して、
あ、
だからそれが多分久高君が前、その例えばマイナルセブンレコーズとかに、いらした方とかが、僕全然知らないんですけど、こんなとこ来ていいんですか、いやいやいいんですよと、いいですよと、でそれをちゃんと話す場っていうのが、このクライウルフであったのは、
ああ、なるほどね。
よかったなって。
取れますよ、ね、
取れる。あ、いいんだ
って。いいんだ
っていうね。だって、怖さの、一番核となる部分は、自分が無知で あるっていうことに対して、ね、攻撃されたり、
はいはいはい、そんなことも知ら
ないわ、みたいになるんじゃないかなっていう怖さだから。
はいはいはい、はい。
だから、それが、多分、結構ね、もう、こうずっと聞いてくださってる方は、ああ、いいんだと。
ああ、思ってほしいですね。
うん。
そう、本当にそれはね、もうなんか何回もこのテーマで話してる気がするから。
そう、まあ、今年もこのテーマではね、
うん、あんまりしつこくは言わないですけど、そうですよ、本当に怖くないですよ。そう、お前そんなことも知らんのかは絶対言わないですから。そう、思ったこともないです、
ね、いやけどね、本当にね、前の、何回目かに言ったけど、僕にそういうこと言われたことないんでね、
言われない、そんなこと
でね、本当ね、僕も、まあ、こんなド定番のことをその聞いちゃってるな、もう、もう今はもう何ですか、それが定番か定番じゃないかをよぎることもないです、質問の時に、いいですね、
これ聞いていいんかなみたいな、ね、
そうもうないみたいな、
そうなってほしいんですよ、本当に、そうですよ
っていう
ね。
だからまあ、今年もそのクライウルフ、まあ、いろんなね、おしゃべりはこうしていきますけども、それぞれね、みんな皆さんが持つ知ってること、知らないこと、それがあるわけですので、このクライウルフでも、まあ、知らないくせにを前提に、行きたいなというふうに思っています。
そう、
そ
ういう意味で知らないくせにはいいですよね。っていう言い方はね。
っていうね、ちょっとね、これまあ皆まで言いませんが、うまくちょっとこの着地した形でこの新年始めたいなと。思いますので、
ね、
2024年、それでは松本久高君と、Mラスター、ちょっといろいろやっていきたいと思いますので、皆様お暇な時に、楽曲もこのクライウルフも聴いていただけたらなと思います、それでは本年も何卒よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは次回またお楽しみに、
はい。 ここね、ここ狙って喋る。
なるほど、うん。やっぱりそういうスキルでやってたんですね。
いや、スキルかどうか分からんけど、うん、まあそうね。
エムラスターです。
松本久隆です。
さて、今回は、バイナルセブンレコーズで、会って、実際に二人で、バイナルセブンレコーズで収録してます。
はい。
今日も、もう一曲撮れましたね。
そうね、新しい曲を撮りましたね。
新しい曲。
うん。
いや、いよいよ、いよいよ見えてきましたよね。
まあ、そうですね、見えてきましたね。もう見てましたよ、見てました。
あ、見てましたか。
見てました。そう、見てましたけど、見えてきました。
僕はもう目の前のこの曲で、必死で、
うん。
ちょっと前に、前の回でもお伝えしましたが、年末年始はほんとこれに費やして、
うんうんうんうん、
ちょっとね、自分的にも、こう、チャレンジ、するところがたくさんこう詰まっている楽曲だったので、
うん、
練習しましたね。撮る前に。だいぶ手癖じゃないところで、
うん、
やってみました。面白かったですね。
そうね、まあ、うん、面白かったね。
けど、無事撮れてよかったです。
うん。
うん、今日もね、そのレコーディングの最中に、
うん、
今回はいつもに増して、迷う箇所があったんですよ。
うん、
それは、右行くのか左行くのかで大体いつも迷う、
うん、
でこう大体2択ぐらいまでは自分で絞れるんですけど、
うん、
最後こっち行くのかこっち行くのかが本当にやっぱり一人だとすごく迷う、う
ん、ああまあそうかもわかんないですね、
うん、大丈夫かなみたいな。でそれをその今日も結構こう聞いたじゃないですか、
うん、
ここはこっちかこっちどっちがいいの、うん、まあ、こっちこっちこっちって、うん、それがねやっぱりねだいぶありがたいですね。
ああ、意見をその、仰げるっていうの
は、ね。そう。
はいはいはい。
で、まあ、トータル、その、一本真ん中とか、こう、被せるものとかを取って、
うん、
45分ぐらいのもんですか、今日もレコーディングは。
ああ、費やした時間
は、ね。費やした時間は。
うん、
ねおかげで、なんかこう、確認ポイントを聞きながら、じゃあ、うん、今回右、今回左、みたいな、形で録音を終えましたが、
うん、
またミックスがね、楽しみで。
ミックスして。そうですね、またミックスしたら、またね、こういろいろ印象的に変わるとこもあるでしょうし。
うん。
うん、
ですね。
うん。
で、あとは今日はそれプラス、
うん、
今度の、アルバムタイトル曲になるシングルを、
うん、
2月の下旬にリリースする予定なんですが、
うん、
それのミュージックビデオをね、
うん、
ちょっと今いくつかこう撮ったり、
うん、
用意もしてまして、
そうですね。
ええ。っていうね。これも、だから、実際のその2月の何日かとか、
うん、
アルバムタイトルとか、うん、またこれは2月の上旬頃に皆さんにお伝えできたらなと思っています。
うんうん、
まあ、一番にこの、ポッドキャストにてお伝えできればな、なというふうに思っておりますが。
そうですね。まあ、そうですね。見てくれてれば、追ってくれてればどっかのタイミングでわかるでしょうけど、
うん、
うん、そういう感じですね。
なんかやっぱりその今回ね、その今年アルバム出しますとか、
うん、
まあそういったまあ今回のそのクライウルフを毎週毎週続けてることによってですね、
うん、
これも今までもちょっとちらっと言ってますけど、僕が本当にその、うん、まあ、存じ上げないというか、
うん、
まあ、それは当たり前のことなのかもしれないですけど、
うん、
多分僕に会ったこともない、
うん、
もしかしたら聞いたこともない楽曲を、
うん、
っていう、ポッドキャストからみたいな人も、
うん、
なんかいらっしゃるような気がするんですね。
ああ、いるといいですね。
うん。
うん、
それは、もしかすると、その久隆くんのことはご存知でって方は、うん、当然のことながら僕のことはあんまり知らなくて、で、そのポッドキャストで聞いてみようみたいな、
うん、
そのことだったりもするんでしょうけど、
うん、
その、まあやっぱり、こう、自分や、こう、久隆くんが、とこうお話をしている中で、
うん、
まあ言っても、毎回、まあ大体20分ぐらいにイメージはしてるんですけど、
うん、
まあ弾んじゃって、
うん、
まあ、30分、時にはもう1時間弱みたいな時に行くわけですけど、
うん、
まあ、確実にね、その聞いてくださっている人が、
うん、
どんどん増えていっているんですよね。
ああ、統計的にはそうです。
そうなんですよ。
うん、
で、いやー、ありがたいなと。楽曲ってね、
うん、
5分ぐらい、まあ、今だったら2分ぐらいのものがたくさんあるわけじゃないですか。
うんうん、
その中で、まあ、もちろん最後まで聞いてくださってるかっていうのは分かんないですけど、うん、ただ、ね、何十分のものを毎週、
うん、
その、ね、自分のライフスタイルに時間を費やしてくださってるのかと思うと、なんか、なかなか、その、まあ、ありがたい気持ちでもありますし、その、まあ、自分がこう考えてるっていうことに、ちょっとこう、共鳴をして、うん、くださったとか、まあ、そういうことだとするとね、なんか、
まあね、全部ポジティブに捉えればそうですね。
そう。
そう。全部ポジティブに捉えれば、確かに皆さん、いやーもう本当にありがとうございます。聞いてくださってっていう気持ちにはなります、
ね。まあまあ、もちろんニヤニヤして聞いてくださってる方も、
いると思いますよ。半分はそうやと思った方がいいですよ。そう。何言ってんだこいつら、毎回毎回。
よし、今回も聞いてやろう。
そう。また変なこと言ってるぞ。どっかでもしかしたらクローズドな空間では盛り上がってるかもわかんないあのおかしな二人がまた変なこと言ってるぞみたいな
来週も楽しみだ、
来週もまたバカなこと言うぞみたいな思ってるかもわかんないですからね、
いやそのかもですね本当に、うん、まあけどなんかねそんなあの形で、
うん、
まあとはいえね、
うん、
まあ気楽なもんなんで、
うん、
気楽に今回も行ってみたいなと思いますので。
そうですね。うん、
では今回も行ってみます。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。そういえば、
うん、
この、今日、このバイナルセブンレコーズで、
うん、
収録しているんですが、
うん、
いつも、こう、うん、結構コメントをくださる、
うん、
クジラマンさん。
はいはいはい。
クジラマンさんが、お店に来てくださってて、
うん、
で、ちょうど僕が来た時に、
うん、
クジラマンさんが、レコードを買って、いらっしゃったところに。
そうそうそう。
ね
え、よかったですね、あのタイミングは。
いつもありがとうございますって、ね、言いましたよ、僕が。
うん、
で、毎回なんか、僕だけコメント書いちゃって、大丈夫ですかっておっしゃってくださったんで、
うん、
もちろんですっていう。ありがとうございます。
めちゃくちゃないと困りますよ、逆に。それこそ、クジラマンさんがもう聞かないって言った暁には、もう、存在意義がこう疑われるっていうぐらいになる。
ね、実際に、けどこう、聞いてくださって、で、コメントくださってる方と、まあ、ばったりみたいなのはね、
うん、
まあ、嬉しかったですし、で、クジラマンさんも、
うん、
まあ、今日クジラマンさんのことに触れてもいいですかって確認したら、大丈夫ですっておっしゃってくださったんで今話してるんですけど、
うん、
クジラマンさんも、どうやら、あれですよね、その、元々はこう、音楽活動をもうずっとこう、されてて、
うん、
で、前そのコメントくださってたように、その、機材を引っ張り出してやってみようみたいな、
うん、
で、だから多分ずっとこう、レコードとかも買われてて、
うん、
で、また、多分同世代なんだと思うんですけど、
うん、
僕とね、
うん、
で、またちょっとこう、落ち着いて、
うん、
で、音楽をこう楽しんでおられるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
なんか、やっぱり、その、ふっとこう、自分自身が落ち着いた瞬間に、
うん、
こう何しようみたいな時に、
うんうん、
まあ、身近に、その、こう、若い頃にやってたことであったり、うん、音楽とかがあった時って、
うんう
ん、若い時に遊んどいてよかったな、みたいな。
ああ、それはあるかもわかんないですね。うん。やりたいことがパッてあるっていうのはね。
うん。
うん、
なんかね、だからそういうのがまあ、逆に言うと僕もそんなに趣味っていうのが、ないので、
うん、
まあ、だからあれか、ちょっと最近、自分らしくないものとか苦手なことで、まあ、キャンプとかって始めましたけど、
うん、
まあ、音楽とそれぐらいなもんでね。けど自分から言ったら今、サラリーマンをやってるわけで、
うん、
十分贅沢な今趣味をさせていただいてるなと思うんですけど。
まあそうですね。だから、まあやる人はやりますよね、うん、そこは。だから昔からビートルズのコピーバンドはいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
おっさんがやってるやつ。
うんうんうん、
そう。めちゃくちゃかっこ悪いと思ったんですけどね。そう。今考えたらすごい、うん、ああ、わかるみたいな気持ちにはなりましたね、
こういうのやってると。そうですよね。うんうんうんうん。
そう、でも、一つ、まあそう、言わんでいいんかもわかんないですけど、めっちゃかっこ悪いと思ってましたよ。そう。
この、ね、20代からこう、うん、見上げた時にね。
そうそうそう、うん。年上のやってることが大体そんなに肯定的には取らない時代がまああったんで、そうやったんですけど、 そう今になったらだからすごいわかる、
うん、
気持ちではありますね。
だから本当にその自分が若い方とこうお話をするときっていうのは、
うんうん、
その自分自身の目線だけで考え、
うん、
そのイメージしちゃってったらダメだなって本当に思うんですけど、
ああそうです、
ね、相当こいつダサいぞって、
うん、
やっぱり20代の頃は思いながらおじさんたちをこう見てたことは確かですから。
そう、だからそのことちゃんと思い出せたらね、うん、それなりのお話の仕方とかは多分、そう。おのずとわかると思うんですけど、
ね。確かに。そのことを思い出して話すか話さないかが大きいですよね。
そう。それ忘れちゃうとね、まあ忘れがちなことやと思うんですよ、
うん。
そう。でも忘れると結構ね、ひどいこと言っちゃったりとかするんでね。
はいはいはい、はい。
気は使ってますよ、
うんうん。
めちゃくちゃ気使ってますよ、ほんま。
うんうんうん、
そう。なんかもう、まあ、そう、いつも言うんですけど、
うん、
透明になったらいいのになと思いますから。
なんか最近ね、
うん、
こう、布みたいなやつで、
うん、
完全に透明になれるやつみたいなのがあるみたいですよ。
そんなんあるんですか？ドラえもんの世界じゃないですか？
うん、なんかまあ、本当かどうかわかんないですけど、なんか SNS で、なんかパッと流れてきましたよ。
SNS のに書いてることは、8割嘘でしょ。
じゃあ嘘なのかな？
嘘でしょ。そんなんないでしょ。いやまあそうだからそうあまりこうなんかお話聞いてくれるのは嬉しいんですけど、うん、こう調子に乗らんようにしようみたいなのは、うん、どんどんこう乗ってくるといらんこと言いがちじゃないですか。
けどわかるその、うん、こうやってまあじゃあなんでクライウルフとかやってんだとか、
うん、
なんで楽曲を作ってるんだって言われたら、
うん、
そのまあ今こう自分のインプット、
うん
に、ちょっとのアウトプットの、このバランスが自分自身が楽しいとは言いつつね、
うん、
その、ちょっとこう、油断するとね、もともと透明になりたいと僕自身もまあ思っていたところが、少しこう、画というかね、
うん、
なんかそういうのがこう、顔をこう上げてくるようなことって、やっぱり、あったり、今後もあると思うんですよ。
うん、
まあ気をつけたい。
そうですね。
うん。
まあだから年相応みたいなのもあるし、なんでしょうね、まあなんか綺麗なオナニーはしたいじゃないですか。
そんなのはないと思う。どうなんですか、あるのかな、綺麗とか。
いや、あるある、絶対あるある。だからその現場を見て綺麗汚いはないんですけど、若い人がそういうことすんのは別に、うん、ああ、うん、いいぞいいぞってなるじゃないですか、うん、
はいはい、
らしいよねってなるじゃないですか、はいはい、うん、おっさんはでもなかなかね、
うん、
それやってるっていうだけで嫌なもんじゃないですか。
まあだからそうなのかもしれないですよね、やっぱり。その、なんとなくこう、自分たちが今思っているのよりも、全然違う見方っていうのを、若い方、それある、あると思う。
若気の至りで何かすることは何もかも美しく見えるじゃないですか。
うん、
そう。でも、まあおっさんもいろいろやりたいわけですけど、やり方はすごい気使わんと、若い人と同じやり方で若気の至りでっていうのはもうないじゃないですか。
ないね。
そこの気の使い方みたいなのは、なんか結構臆病になりますよね。誰も教えてくれないんでね、そういうこと。
そうですね、
うん。
ちょっとだけ話が少し変わるんですけど、
うん、
その、まあさっき趣味の話にちょっとこう、うん、したんですけど、でバイナルセブンとかね、
うん、
あと久坂くんのご自宅とかレコーディングスタジオとかに行くと、
うん、
あレコーディングではスタジオとかで、うん、結構ね木材が目につくんですけど、木って結構扱います？
あ、まあ DIY 的なことは好きなんでやりますよ。
ですよね、
うん、
でまあ今このヴィンテージの、
うん、
なんていうんですか、ミキサー、
うん、
あそこのこう肘置きみたいな木もこう自分で作ったりとか、
うん、
で今バイナルセブンのミック CD が置いてたり、うん、テープが置いてあるとことか、あとレコード棚も全部そうですけど、
うん、
あれってご自分ですか？
うん、いや、これは自分じゃないです。これは作ってもらったや
つ。うん、なんか木材、木が好きなのかなと思って。
木は好きですよ。っていうのは、
ええ、
加工がしやすいじゃないですか。柔らかいじゃないですか。
はいはいはい。
そう。切るのも穴開けるのも一番やりやすい。
はい。
金属でやろうと思ったら、めちゃくちゃ大変ですよ。
ああ、そっかそっか。
溶接とかできないですもん。
ああ。
そう。だから、木が最高っすよ。
その、この DIY みたいなのは、
うん、
その、小学校の時とか、その図画工作みたいな、
うん、
ああいう時とかからも好きだったんですか？
あ、好きでしたよ、
うん
うん。そう、上手じゃなかったですけどね。うん、
今までの中で、あの、自分の中の超大作って何ですか？一番の。
だからあの、ミキサーです
よ。あ、ミキサーね。うんあれね、すごいっすよね。
あれのサイドをこう、ウッドにしてっていうのは、何の意味もないんですけど、あの、やってる時も楽しかったし、良かったですよ。面白かったです。あの、仕上がりも満足してました。
すごいですもんね、あれ。あの、YouTube に、あの、チェロキーっていう、あの、久田君のトラックで僕がラップしてる曲があるんですけど、その中で出てきますね。
あ、でもあれから、だから代替わりしてるんですよ。あれから代替わりするタイミングであの気にしたんですよ。
はぁ。
ああいうことは好きですよ。
結構その木とかは、
うん、
あの、東急ハンズとかね、売ってたりし、うん、あの、するじゃないですか。
うん、
で、あの、どこで、どうやって、なんか調べたりしてたんですか？この木はこういう木。
いやいや、あの、寝屋川にあるスーパービバホームに行って。
あ、はいはいはいはい。
そう。あの、だから一枚丸ごと買ってきて。
はいはい。
だけですね、そう。そんないい木は使ってないですよ、
だから。
だからまたそれを処理するのが楽しかったりするんですよ。あの、綺麗に磨いたりとか、うん、色つけたりとか、そんなのが面白いだ
ろ、ね、なるほど。
そう。
お風呂は木じゃないですよ
ね。お風呂は木じゃない
です。木じゃないですよね。けど、お風呂が、なんか、アメリカのバスタブとかじゃないですよね。
いや、じゃない
です。じゃないですよね。
何の仕掛けも何もない
です。そうですか。
うん、お風呂はやっぱ大変なんでね。
ああ、そうです。
自分では絶対できないじゃないですか。
うんうんうん、
で、木のやつとか多分、お値段しますよ。
あれ、木ってすごいっすよね。
うん、だって、まあ、その贅沢品じゃないですか。ヒノキ風呂なんていうのは。
そう、なんか、まあ、やり方があるんでしょうけど、素人だからなんで腐らないのかなと思うんですよね。
とか、だからそういう、ちゃんと処理ができてたりとか、うん、その、水が、木で汲んで水が漏れないようにするだけでも相当なもんやと思いますよ。
うんうん、
そう、ああ、そんなことはできないです、だから。
うん。
そう。でも木は好きですよ。
なんか作ってみたいものとかあります？今後。チャレンジ、本当はチャレンジしたいもの。
あ、でも、最近、なんか、エフェクターをちょっと、2、3買ったので、
はい。
それを入れる木のケースみたいなのは、作ろうかなって今思ってます。
へぇ
どんな風にしようかなみたいな。木目を生かそうかなとか、
うんうん、
なんか、そういう綺麗に出るのは何かなとか、は思いますね。
うん。
うん、まあ、切って貼るだけなんで、別に、そんな難しいもの。
いやけどね、僕は本当ね、そういうの憧れるんですよ。
うん、
全然ね、僕、あの、工作がね、
うん、
昔から、あの、苦手でね。
あ、
そう、だからそのキャンプとか、そういうアウトドアとかもテント一つ張るとか、うん、何かこう、手先が不器用なんでしょうかね。
あ、でもね、僕もね、器用ではないんですよ。そう、ただね、それを補うためのツールみたいなのはたくさん出てるんですよ。
あ、そうですか。
そう。だからそういうのを使うとね、また下手なりにも上手っぽくできるなみたいなのがあって。
へぇー。
だそれもハマる一つの、こう、要因ですよ、
ね。あ、そうですか。
そう。だからね、なんかそういう必要なツールを、ちゃんと道具を揃えるみたいなことは、やるとまた違う面白さが出て
くる。そっからね。
そう、だからね、あれは、いいです。まあちょっとね、その、なんていうの、それなりの投資にも、投資というかあれですけど、その、買わなあかんもん、みたいなの出てきますけど、
うん
うん、やっぱもう、なんていうんですか、普通にノコギリ自分で手で引いたりとかできないですもん、
うんうん、
そう。ちゃんと丸ノコとか買って、やると、綺麗にできますよ。
へぇー。
早いし。そう。でそこもまた、だから楽しみです、
うん。だから結構なんかそういう、作るのも、
うん、
あと、絵も僕、上手じゃないんですよ。
ああ、絵は難しそうですね。
絵得意ですか？
いや、全然、もう全く無理です。
あれって、本当に、その、なんかこう、自分自身が持ってる能力で、
うんうん、
まあ、多少はまあ、上手くなったり、そういうのもあるんでしょうけど、
うん、
いきなり、ちっちゃい頃とか、いきなり上手い子いるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、どういうことっていうぐらい、
うん、
もう、全然自分とレベルが違うと。
うん、
で僕、結構周りは、上手い、うん、その地元の友達とか、
う
まいやつがこういたんですよ。
うん、
で、うわ、すごいな、すごいなって、ずっと思ってるから、
うん、
だからこう、あの、絵を描く人とか、
うん、
その物を作る人みたいなのに、うん、ちょっとすごい、こう、憧れっていうか、
ありますね。
あるんですよ。
絵は確かにね、だから、学校教育の中で絵描く時間ってあるじゃないですか。
はい、
で、 周りと比べてみて自分が下手くそだなってやっぱり思ったりとかする瞬間とか、うん、まあズバッと下手だねって言われると、
うん、
多分嫌になりますよ
ね。そうなんですよね、うん、まあそのね、僕もあんまり美術の先生とかとどうだったかっていうのを細かくは覚えてないんですけど、ただ自分が、うん、あ下手なんだ自分って思ったのが、その指、自分の指を、
うん、
あのこう書きなさいとデッサンみたいな、うんうんうんうん、で結構僕もだからアホだなと思うんですけど、バーって書いて、
うん、
で、はいっつって、できましたっつって、うん、って、一番だったんですけど、うん、できましたって言ったら、よく見ろって言われたんですよ
ね。そう。
で、まあ、よく見て、いや、それよく見て書いたんだけどって、けど、やっぱりその上手な連れを見ると、
うん、
わ、全然見れてないわ。
はいはいはい。
って思うんですよ。
そうそうそう。だから、かなり早い段階で、絵を描いて褒められたことがある人はやっぱ上手くなると思うし、
うん、
なんかすごい早くに、なんかその自分が絵が下手なんだなって思い込んじゃうと絶対上手くならないはず
ですね。ああ、思い込みね。
そう。
そう、思い込みでいくと、確かに僕一回綱引きの版画を作ったんですね。
うん
うん、それもみんな版画作んなきゃいけなくて。
うん、
それが結構なんか、その時は軍なので、
うん、
死とか、長じゃなくて、軍、
うん、
ってなので、その軍でなんかちょっとこう、選ばれたんですよ。
あ
けど、自分は下手だと思ってるから、絵が、うん。そんな、まぐれあるって。
うん、
逆に、僕が先生に、いや、よく見てくださいよ。みたいなんで、ちっともこの喜びがなかったんですよ。いやいやいや、こんなまぐれあるみたいな。
でも嬉しかったでしょ、それは。
いや、それはね、本当に、その後、じゃあ僕、また、版画頑張るぞにはなんなかったんですよね。
あ、そうなんや。
うん。
だから、それで頑張るぞになれば、きっと上手くなるし、
うん、
版画家にでもなれると思いますよ。
版画っすね、俺。
いや、うん。今から始めてもええんちゃいます
。そう。いや、ひとまず、一通り曲作ってからにしますわ。
まあまあ。いや、でも、音楽も多分そうやと思うけど、なんか人に褒められたことがあるものがやっぱり伸びるし、
うん、
そうじゃないものは伸びないでしょ。
そうですね。だからまあ本当に何がね、自分がまたラップするっていうのもあれだったし、
うん、
10年20年単位で考えると想像もつかないようなやっぱり人生になっていってるからその、うん、自分自身がまた版画をやるみたいな、
うん、
そのこともあるかもしれない
ね。そう、
まあ確かにそんなのもあって、なんかね、よく版画の、
うん、
版画家の、
うん、
こう、ドキュメンタリーとか、
うん、
ああいうのあったりするじゃないですか。
うん、
まあ、なんか、版画ってまたちょっと絵と違う、
うん、
その工程の動きするじゃないですか。
うん、こうやって。そうそうそう、するとか、掘るとか。
掘る作業、
うん、
うん。なんか、素敵だなとかって思いながら言ってたから、もしかしたらハマるかもしれないですよね。
そう。だから、そうね。
じゃあいつか版画で、その、
やってみたらいいと思いますよ。
ジャケ僕の版画で、
うん、
いきますか。
やるぐらいでもいいと思いますよ。
とか。
大人になるとその感情の処理ができるじゃないですか。
はいはい。
だから、下手だって言われてただただ嫌いになったもんとかでも、
うん、
もう一回やってみようの時に理由が自分でつけれるじゃないですか。
はいはい。
そう。だからそれはやるべきやと思うし。真面目すぎるこの話。めちゃくちゃ真面目に答えてるけど。そう、でも、学校教育でああいうの全部、美術関係っていうのを教えて、
うんうん、
その、どうしても優劣をつけるシステムっていうのは、
うん、
未だに結構、今はどうか知らないですけど、学校行かないんで。
うんうん、
まあでも結構納得のいかないところはあって、
うんうんうん、
全部いいやんでいいと思うんですよね。
うんうん、
そうじゃないと嫌いになっちゃうから。
うん、特にね、なんか、そういう図画工作であったり音楽で、まあ、学校としてはあれなんですかね、基礎を学んでほしいというつもりがあるのかもしれないですけど。
けど、どうしてもその中で、なんか、優劣つけるような風潮もあると思うんですよね。だから、コンテストスタイルになったりとかもするだろうし、
うん、
あれはあんまり良くないなと思うし、
うん、
だから、僕も映画嫌いなんですけど、未だに嫌いなんですけど。
あ、そうなんですか？
嫌いですよ。書くのは絶対嫌ですよ。
へぇ。
やっぱり、それは根底にあるのは、その昔先生にケチョンケチョンに言われた
そうだよ、
うん、ほんま今考えたら殺すぞぐらい思いますよめちゃくちゃ言われたことがあって、うん、今でもそれは恨みに思ってますね。だから絵なんか絶対描かへんと思いますよ。そう、絵なんか描いてるやつ頭おかしいんちゃうかぐらい嫌いっす
けど、うん、絵をその見たり、
うん、
買ったりもしてるじゃないですか。
めでることは好き
ですよ。そういうことね。
書くのは全部絶対嫌、うん、そう、 それはだからそういう幼少期の経験、
うんうんうん、
しつこくそういうのまだ持ってるから、
うんうんうんうん、
だからそうさっきの話に戻ると、だから年上が年下に物を言うっていうのはすごい実は
気をつけなきゃいけない
ことなんですよ、
うんうん、大きな影響を及ぼすってことがね、うん、やっぱあるので、
特にネガティブなことになるととんでもない影響を与えちゃったりすることがあるんで、それがやっぱり怖いなと思って、
うん、
今はビクビクしながら生活してるっていう感じですよ、
ね、まあ、じゃあ今回はあれですね、もう一度自分たちへの戒めという回でございます。そうですね、
常にそれは持っときましょうっていう、はい、
持っときつつ、次週もお送りしたいと思います、ね、江村さんのクライウルでした。また次週、
はい、
お楽しみ。ここですね、
うん、
チェックチェックチェックチェック、江村さんです。
松本久隆です。
さて今回も行ってみたいと思います。今回も前回に引き続き、バイナルセブンレコーズで2人会って一緒に収録してます。前回の時からこう、日本撮りじゃなくて、
うん、
また来てます。
そうね、もう一回来てるね、
というのはこの間もこのアルバムの楽曲をレコーディングして、
うん、
いやなかなかこう練習しましたねと、うん、ちょっとなかなか頑張りましたよみたいな話したと思うんですけど、
うん、
あの後に家帰って聞いてみたら、
うん、
本当にもう膝から崩れ落ちるぐらい自分はもうなんてラップが下手なんだと
ダメだ
と、もうダメだとこんなんダメだとで、
まあ、やり直しですよね、だから
でけど、うん、本当に久高君には申し訳なかったのが、
うん、
ミックスしたらちょっと変わるんじゃないかなとかって思って、
良くなると思っちゃった
そうそうそう、そしたら、
うん、
いやね久高君本当ごめんなさい、もう僕全然これ下手ですわって
やり直しましょう
って、うん、で久高君もいやあえまあええよってまあいいけどな、まあまあええよって言ってくださって、でそっからまあ結構また書き直して、
うん、
でまたこう練習スタジオ入ったり、うん、一人でこうしまして、
うん、
それがまあだから1週間ですよね、ここの。
あでも短いね。
ですよね。で今日撮りまして、
うん、
これはできたんじゃないかなって2人で話してたんですね。
そうね、うん、そう何がダメだって言ってるのか分からなかったんですけど、うん、その今日やってみたらああこういうことねみたいなのは分かりました。
よかった、もう本当本当に家で聞いた時、うん、落ち込んでましたもんねちょっとね、
うん、でもその気づきから1週間でちゃんと持ち直した感じができたのはすごいんちゃいます？
そうですね、まあこれがねやっぱりもうこう久高君とまたこうねバイナルセブンレコーズで出会ってチェロキーを作ってから、
うん、
言ってもまあまあ経ってるので、ちょっと
2年ぐらい経って
恐縮です、うん、引き出しもね、うん、またこう引き出しというか、
うん、
修正のポイントっていうのが、
うん、
多分身についてきたんでしょうね。本当に迷っちゃうっていうことよりも、
だからなんていうんですか、本気度は上がってますよね、
まあ、確かに、
うん、
そのハードルがやっぱりね知らず知らずのうちに自分で上げてるんでしょうね。
いや上がってる上がってる、それは感じますよ。
ああそうですか。
そうだから最初はまあリハビリみたいな感じで始めたじゃないですか、
はいはい、
そっから考えたらいやこれはダメですわって言えるぐらいまでなったのはもうリハビリの息は出てるじゃないですか。ちゃんと自分の中でこれだけのクオリティは必要だっていうのが見えてきてるわけやから、僕分かんなかったですもん。
あ
何言ってんのって
思
い
ました
。別にいいやん、
うんうんうん、
できてるやんって思ってましたけど、そうだから撮り直し聞いてみたらあなるほどこうしたかったのっていうのが分かったので成長したんだなってい
う。いやお付き合いいただいて本当にありがとうございます。
そこはとことん付き合いますよ、もちろん、はい、
もうさっきねちょうど撮り終わって、
うん、
でいやできたできたって言って、うん、で近くのセブンイレブンでコーヒー買って、
うん、
で今、という感じになってます。
そうですね、ビートルズの悪口ちょっと言ってから
みたいな
感じですよね。
ビートルズの悪口ではないですけどね、
まあ、ビートルズの悪口じゃない、ないビートルズ好きな人の悪口
いやいやまあまあまあね僕も好きですけどね、
ビートルズは好きですよ、そう ビートルズ好きな人ってこういうふうに思ってるよねみたいな話をちょっとして、うん、もう言わないですよそれは、うん、言わないですけど、まあそんな話をしてからの今ですね
っていうね、
はい、
けどあの前回ね、
うん、
そのお話をまあいろいろしましたけど、
うん、
結構なんかね、うん、コメントをあの、うん、皆さんくださっていますので、
うん、
ちょっと読んでみたいなというふうに思います。
はい、
うん、はい、まずちょっと前回触れさせていただきましたクジラマンさん、
うん、
ここから読む方皆さんの Spotify のコメントに、書いてくださってます、
うん、
クジラマンさん先日はバイナルセブンにてまさかのエムラスタさんの登場で完全にテンパってしまいましたがお会いできてとても嬉しかったです。松本さんも私の知らないくせにスタイルのトンチンカンな質問にもめちゃめちゃ優しく応じてくださりとても楽しかったです。かっこ全然怖くないです。お二人とも改めてありがとうございました。これからもクライウルフヘッズとしてコメント書かせてもらいます、うん、いやありがとうございます。
ありがとうございます。
結構あの質問とかもあったりしたんですか？お店にねあのこのクジラマンさんがあのこの間来られてという感じですか？
まあまあ質問というかねあのすごい雑談話が弾んだって感じですよ。
うん、
う
ん、
そう
音楽の話とかって
こと？音楽の話しましたよ。うそうこれってどういうことなんですかみたいな、
うんうんうん、
これはねみたいないい質問だねみたいな
優しくまあ本当なんていうんですかそのこう細かな、
うん、
こううんちくで、まあ、だんだんマニアにね、
うん、
こうなっていけばなっていくほど、
うん、
あのまあ、自分もこう気をつけなければいけないところですが、
うん、
そこに対して、
うん、
こう少し自分の思うような、
うん、
そのこととは違う時に、
うん、
なんかこうあの感情的に、まあ、例えば怒っちゃうとかね、
うん、
なんかってどうしてもこう突き詰めて物事をこう見ていくと、
うん、
そういうことって起こりがちじゃないですか。
そうですね、
うん、ただ、まあ、本当にまあこのクライウルフでもずっとお話しているようにその、まあ、自分 の, このライフスタイルのエッセンスぐらいの感じで、
うんうん
まあ、自分もいたいなっていうふうに常に思ってるんですが、
うん、
そのスタンス前提で久高君に質問をするとね、
うん、
本当にいろんなことを教えてくださるんで、
あ
まあね楽しいですよ。だからあのまあ皆さんもねあのなんか続いて の, あのいつもおなじみ左右きゅうりさんもちょっと書いてるんですけど、
うん、
書いてくださってるんですけど、
うん
読みます。遠方済みなので、
うん
遠方に住んでいらっしゃるので、
うん、
バイナルセブンいつか絶対行きたいです、
うん、
ご本人たちに会えるなんて羨ましすぎる、
うん、
ちょうど趣味の絵を描きながら聞いてたのでお二人の絵画彫刻系のお話でニコニコしちゃいました、
うん、
ロマンクルーの CD ジャケットも何枚か翔健さん描いてませんでしたっけ、
うん、
とのことです。ねまあさゆきゅうりさんもねぜひこちらにお越しの際は久高君に質問してみていただければと思いますが
絵画があるんですね。
ね
いいですね、うん、
なんかやっぱり結構そのまあ例えばね、
うん、
ラップってすごいハードルの低い、
うん、
いいものだと思うんですよ
結構そう、
うん、誰でもラップやっぱできちゃうそのってできちゃうとか、まあ、歌とはまあ違うので。
でもラップの方がボーカルスタイルとして簡単だっていうのは入り口であって、そんなことないですよ。
そうですか？
いやなんかほらそれは歌と比べて、
うん、
なんかそういう風に思われる節はあると思うんですけど、うん、ラップ大変じゃないですか。
だからまあ自分でやっているまあなんていうんですかこう、うん、今やっているものとは違う、
うんうん、
それがまあ絵であったり、
うん、
例えば全く違うジャンルのものであったりってどうやってやってんのみたいなぐらい分かんなかったりするじゃないですか。
だからあれねとっつきやすさで言えば、
うん、
歌とかよりはあるかも、
うん、
っていう部分ね、
うん、そうですね、
うん、
でまあ絵とかもそりゃ子供の頃とかにねこうあのみんながこうお絵描きってするから、
うん、
まあ入り口としては間口はすごい広いはずなのに、さゆきゅうりさんとかこうやって聞きながら趣味でね、
うん、
サラサラサラって書いてるとかって、
うん、
本当になんか羨ましいなと思うんですよ。多分何ですか、考えるんまあ人によると思うんですけど、
うん、
僕 例えばサラサラサラってリリック書いてって言われたら、うん、そのフリースタイルやるのとはまた違う感じでね、うん、サラサラサラってリリック書いてって言われたら、
うん、
サラサラサラは書けないかなって思うんですけど、
うん、
絵描く人って授業中とかに頬杖ついて、うん、ササササササって書いてたりするじゃないですか、パラパラ漫画作ったり、
まあ落書き程度みたいなんで言えばね、
そう、あんなめちゃくちゃ憧れるんですよね。
だからそれは何、上手な絵が描けてたらってことでしょ。
けど自分で描いた時に、うん、その自分の内側から飛び出たものが、
うん、
ちょっと自分をワクワクさせるもんじゃないと、
うん、
やっぱ続いてかないじゃないですか。もうパラパラ漫画の 1枚目で、
うん、
これはダメだって思うと2枚目続かないみたいな。
それはでも西遊きゅうりさんがどんな絵描いてるか分かんないじゃないですか。へのへのもへじって描いてるだけかも
分
かんない
ですよ。だけど西遊きゅうりさんは自分でそれを、うん、その自分の内側から出した時に、
うん、
楽しいと思えるからずっと繰り返していってるわけですよね。
っていうことにしときます。まあそうですね、趣味の絵って描いてますから、そうですね、ちょっとはその継続性があるもんだとは思った方がいいか、
うん、でも僕すごいそのやっぱもうこの今の、
うん、
現世っていうんですか、
うん、
ではもう絵は諦めてるんですけど、うん、来世は、
うん、
なんかこう絵をねサラサラって描けるその人に憧れるんですけど、例えばね、
うん、
なんかどっかこうフラッと、
うん、
老人とかが、
うん、
こうなんかご飯をなんか食べお腹が減ってて、
うん、
一晩止めてあげたと、
うん、
したらあなたそのちょっと襖にペンを貸しなさいって言ってささささって書いて、で、それが実はすごい人だったみたいなお話とかあるじゃないですか。
ありますね。
なんか、じゃあ僕が止めてもらってね、
うん、
サラサラサラってそこに詩を書くみたいな、
うん、
まあ本当になんていうんですか、作詞家みたいなのでやられてる方はそれぐらいやるのかもしれないですけど、
うん、
脳を使ってる感じじゃないじゃないですか、その老人は。わかんないですけど。サラサラサラサラって、
いや、そう。
一瞬なんか、あ、これ、寝る前に、あー、めっちゃ美味しかったな、これ。明日何書いてあげようかなって寝ないでしょ、多分。ふっと追いついてペンを取ってください。サラサラサラサラみたいな。
それは、なんていうんですか、結果じゃないですか。
ほうほうほう。
それが良きものとして捉えられた、
ええ、
結果だから話が残るじゃないですか。あのじじい、止めてやったのに落書きまでして帰りやがって、この野郎みたいな話だってあるかも分かんないじゃないですか。
あるかもしれん。あるかもしれん、それは。
だから、どっちかってそっちの方が多いと思いますよ。
あーあーあーって、
うん。
だけど、止めてあげるぐらいの人だから、
うん、
ご家庭だから、優しいから、
うん、
まあ、言われる通りに、もうしょうがないな、みたいな。
いや、だから、それで、その、良きものが残れば、
うん、
その、残しとこうとも思うし、うんうん、わあ、素晴らしい絵を描いてくれてありがとうになるけど、
うんうん、
落書きして帰りやがったであれって言われることだっての方が多いと思います
よ。そうですね、人の評価は分かんないですね、うん、だからね、
だから結果で言えば、うん、だからその何残ってる人たち、映画を残してもらえた人たち、おじいさんたちは知ってるはずですよ、自分の映画、
うんうん、
それなりに人の心を掴むっていうことを、それに対して努力も重ねてきただろうし、
うんうん、苦しみの期間はあったでしょうね、うん、
実績はある人しかできないですよ、うん、あなたがだから誰かに止めてもらって
来世の話ですよ、
来世でもそう、あ、ここで絵を描けばいいんじゃないかって至るまでにはかなりのプロセスいると思いますよ。
そっか、
うん、そんなことは安直に考えない方がいいですよ。
登場人物もやっぱ老人ですもんね。
そうだから老人って言うからにはそれまでにそれなりの経験もある人がやることやから、そう、あなたの来世が心配ですよ、それに言うと。
なるほどね、
うん、
ちなみに西遊きゅうりさんもまたこう来てみたいというふうにおっしゃってますが、僕のね友人の直くんという、
うん、
僕と翔剣岐阜の友人なんですけど、
あ、ちょっと待って、翔剣はその CD 書いてるんですか、ジャケットは。
あ、そうか、うん、あ、ごめんなさい、
そう、
そうなんですよ、
うん、
今西遊きゅうりさんのそのコメントの最後に、
うん、
ロマンクルーの CD ジャケットも何枚か翔剣さん書いてませんでしたっけ、
うん、
最初のね、
うん、
ファミリアというロマンクルーの EP もそうですし、
うん
うん、フライハイ、
うん、
そうですね、そう思うとセカンドアルバム、うん、ダックスマーケットまで全部証券ですね、
うん、ね、彼は絵心あるじゃないですか、
うん、でもね、なんかね、彼もね、
うん、
僕の友人で、まあ、岐阜の友人で、
うん、
よく遊ぶ友人が翔健、とそれからアッポっていうのがいて、で後から出てくる直くんと、もう一つコオロギっていうんですけど、まあここら辺で岐阜では遊ぶ、今でもまあ連絡取るんですけど、アッポは僕中学一緒で、でも子供そのこの間の時お話、前回のお話もアッポのことを思い浮かべてなんですけど、まあ絵がうまいんですよ、わーっと描いて、で美大行きましたけど、で翔健は、僕は翔健は高校からなんですけど、翔健はその決して絵がめちゃくちゃ得意ってわけじゃなかったんですよ、けどそういうのがこう好きだ、やりたいから、なんかまあ勉強していって、でこのアッポみたいにその手で描くっていうか、まあ、パソコン使ったりね、まあいろいろもこうしながら、こうアートワークをこう学んでいったみたいな、だから結構なんていうんですか、その素質云々じゃなくて好き好き好き好きでなんかね、ずっと、やっていったのを見てましたね。ちなみにちょっともうここで言いたいんですけど、翔健から最近よう連絡来るんですよ、
いいじゃないですか。
あの大体ね、僕ね高校から一緒にいて、そのまあロマンクル時代も含めて、翔健から連絡来るってほとんど僕からなんですよ、大体。もう高校時代も、あの何してんのと、みたいなね、でそれがね結構最近来ますよ、あのご報告ですけど、
ここで何があったんですか、なんて連絡来るんですか。
なんか面白い YouTube あったこれあったねとか、そんぐらいの感じです。
本当に何気ない
やつ、でちょっと見てみてみたいな、
いいですね
っていうね、そうで、まあちょっとね翔健の話になったんで、翔健って僕高校時代バスケ部で、でまあその自分たちのやってたそのバスケも、僕結構めちゃくちゃバスケがこう好きで、で中学校1年生から高校3年生まで、本当にもうバスケットボールがこう大好きみたいな感じだったんですね。あの時っていうのはまあ、マイケル・ジョーダン、前世、あと僕が小学校6年生でバルセロナオリンピックのドリームチームなんですね、マジック・ジョンソンとマイケル・ジョーダンこう一緒になってっていう、で、スラムダンクが小学校6年生、だからもう本当に部員数がもうどこの学校もいきなり50人ぐらい、別に強豪校じゃないのに50人ぐらい入ってくるみたいな感じなんですよ、で僕たちも高校の頃そんななんていうんですか、県レベルで全国大会全然行けないぐらいですけども、まあ結構ごそっとこう入ってきて、で翔健も最初バスケ部 で中学校の時は県選抜とかだったでしょ、翔健。
あ、うまかった
んですね。うまかった、みたいなんですね、後で聞いたんですけど、けど高校入ってめちゃくちゃこうスタミナがなかったんですよ、でまあ、やっぱ中学校から高校ってまた違 こうレベルに上がっていくんで、長い距離走んなきゃいけなかったりして、で翔健途中からもうフェードアウトしたんですけど、でそっから、まあ僕らが、授業で、まあ、終わって、翔健隣のクラスだったんですけど、本当に、放課後になる前最後こう、まあ、起立礼みたいな、やってる、全部授業終わって最後何ですか、幽霊っていうんですかね、あれをやってて、僕が隣のクラスで「礼」って言った時に、外の校門から翔健が学校の中で一番に出ていくのをいつも見てると、学校をいつも一番に出て、出て行ってたんですけど、その時に「お前なんであんないつも一番に帰んの?」って言ったら、いやドラマ再放送のお金がないが始まるのに間に合うために、
テレビ見る
ために、で一回
帰宅
部、で一回家帰って、再放送ドラマ見て、でまあなんか遊びに行ったり、なんかこうしてたみたいな感じだったんですね、でそっからなんか僕たちもそのバスケが休みの日には、こう翔健と、こうそれこそ曲の中でも登場しましたが、あの当時の岐阜市内はパルコが結構中心地だったんですよ、でパルコってね、今は結構渋谷のパルコもそうですし、心斎橋のパルコも盛り上がってますが、 あれ80年代90年代ですかね、
うん、
結構パルコってなんか池袋パルコから始まったんですか、なんか、
まあ、西武グループ、
うんうん、
なんで、そうですね、
すごい勢いでしたよね。
パルコはだからその文化的なその何ですか、香りのする百貨店というか、
うん、
っていう位置づけでしたよ
ねえ、
うん、
でそのパルコの CM も結構なんか尖った CM、
ね、そうですね
がね、テレビ CM もいっぱいあって、
うん、
で岐阜もこう、うん、やっぱりパルコが中心だったんですよ、
うん、
でまあこう放課後になったらパルコ行ったりみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
で今またねこう心斎橋パルコの、うん、古谷さんがこう地下で、
ああやってますね、
タンク酒場とかもね、僕も結構よく行かせていただいてるんですけど、うん、またパルコがねああやって面白い感じになっていって、なんかこういろいろやっぱりこう時代の中で、いろんなこうのがあって面白いなと思う次第なんですけど
証券の話からパルコの話いいけど証券どこで落ちるのかなと思って待ってたけど、まあ、パルコの話ね、うん、
そういえば証券の、うん、あの楽曲、うん、Going Way Back の中で、うん、あそういえばパルコ
行ったな
みたいな、
うん、あまあだから証券君はその帰宅部としても一番にそうやって学校を抜け出して帰ってたっていうのが、まあそこまでは分かったけど
まあちょっと今度証券をまたそのアルバムの、
うん、
タイミングとかで、
うん、
呼べたら呼びたいな、
まあそうですね、おしゃべり一回聞いてみたいですね、うん、そういうね、うん、
っていうね、
パルコ？
パル、あ、ナオくんです、
ナオくん、
ナオくんこの間来てくれたんですよね、
そう来てくれました、うん、お店に来てくれて、そう M ラスターの友達ですっていうあれで、
ナオくんは、
うん、
僕ナオくんは僕と証券と同じタイミングで関西に来たんですね、
うん、
で一時期家も近かったんで、
うん、
まだ本当19歳20歳ですよ、ね、
うん、
でよく2人で遊んでて、
うん、
で直くんはロックが好きだったんで、
うん、
直くんは、
うん、
あの時はくるりとか、
うん、
サニーデイサービスとかを、
うん、
これいいよとか言って、
うん、
聞かせてくれたり、
うん、
あとソニックユースとか、
はいはいはい、
ボアダムズとか、
うん、
もうああいうのも2人でこう聞いたりなんかしてて、
うんうん、
でそんな中でもエリック・クラプトンの大阪城ホールを一回おごってくれたことがあって、う
ん、またすごいとこですね、大御所のそのロックスターのあれを
江村さ、俺が出すからさ、うん、エリック・クラプトンの大阪城ホール行かへんとか言って
ついてきてっていう意味合い、
うん、ついてきて、うん、うん、まあそれもあったのかな、で、おお、いいのとかっつって、
うん、
でじゃあ行こっかっつって、でエリック・クラプトンって僕らが高校の頃、
うん、
チェンジ・ザ・ワールドで、
そうですね、
ええ、
うん、
あの時、
うん、
僕らは東海だから ZIPFM でめちゃくちゃかかってたんですよ、
うん、
で、ああチェンジ・ザ・ワールドのエリック・クラプトンやぐらいな感じで聞いて、
うん、
聞いてたんですね、
うん、
でもやっぱりライブ見ると、うん、なんかこう CD とか買いたくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあこう買って、ね、直くんとこうやって聞いてて、
うん、
で 前にこう上田正樹のお話をこうちょっとしたことがある、上田正樹さんとサウス・トゥ・サウスの、
うんうん、
でそっからその先 の, この,、うん、南部のソウルとかの、うん、こう一つの僕のきっかけのなったこう扉になってったんですけども、
うん、
もう一つはそのエリック・クラプトンが結構大きなこういろんなアーティストを見せてくれた扉で、エリック・クラプトンの方からブルースの方を結構こう聞くようになったりしたんですよね、はいはいはいはい、だからまあ、うん、直くんには感謝ですね、まあ、未だにこうやって付き合いもねあるしね、まあ、直くんもヘビーリスナーみたいですよ、クライウルフの、
うん、
だから結構やっぱり聞いてる人たちは、
うん、
まあ、前回久高くんのこう、うん、のお知り合いの方とかもこう聞いてくださってるっていうように、
うん、
僕の周りもこれ聞くと、
うん、
久高くんとお話ししてみたいって言うんですよ、う
ん、お
ー、うん、怖くないってことが分かったから、
ああ
多分
まあね、
まあ、うん、なのでね、
怖くないですよ、
ナオ君もね、
うん、
こう僕同い年ですから、
うん、
もうだいぶいい大人になりましたんで、
うん、
こう来てで何枚かね買って、
うん、
こう 楽しかったわって言ってましたけど。
よかったです、ありがたいことです。
ということでね、ちょっと話が岐阜の話しましたけど引き続きコメントを読みますと、アティウス、アティウスがコメントくださいます。アルバム楽しみですと、アティウスも 絵を描いたりロゴ描きますからね。で、アティウスはこう高槻ポッセであったり、で今黒子ともこう仲いいし、で、まあ、僕らが、フラットでこう、ロマンクルでイベントやってきた時に、もう毎回来て、でもうこう楽しんでくれてたんですよ。でアティウスもずっとロマンクルのことや僕のことを見てくれていて、もうアティウスとも必ずちょっと曲を作りたいなというふうにこう思っているんです。なんかこうやってコメントくれて嬉しいですね。
ね、
うん、
またじゃあ用意しといてくださいっていう意味ですね
もうそこは
声かけるぞっていうことですよね。
最近もね、ちょっとこう会えたりしたタイミングもあったし、話はねしたりしてるんです。あとは、直接連絡くれたんですけど、三木雄二、がね、三木雄二も更新いつも楽しみしてますってくれたり、あと、トミー本田さんね、トミー本田さんも、ポッドキャスト喫茶本田、やってらっしゃる。僕も毎週聞いてるんですけど、トミー本田さんも直接連絡くださって、江村さんポッドキャスト毎週楽しみに聞いております、アルバムアートワーク版画だったら味わい深くて最高だなと想像しちゃいました、っていうね、前回版画で
話ちょっとしましたね、
うわ
版画にせなあかんちゃいますもん。
いやいや、間に合わないでしょ
間に合わないですね。
間に合わないですね、
まあ、いつかアルバム続けて出すことがあれば、じゃあどっかで版画ですねやらんと。練習しといてくださいよ、スキルを磨いといてくださいよ、版画の。
版画 ね、ちょっとこの版画のそのことをこの間話したので、宗像志功さん、
はい、
ですよね、版画で
有名な、ね、
青森のご出身 で、僕がこの間前回こう話した版画のその方のドキュメンタリーというのは宗像志功さんだったんですけど、その宗像志功さんのそのドキュメンタリーまた久しぶりにちょっと YouTube で、こう見てみたりしたんですけど、まあなかなかやっぱりね、こう掘ってる姿からエネルギッシュだなと。
そうですね、鬼気迫る感じで、掘ってありますね、
僕結構なんか仏像とか、掘ったり、情熱大陸とか、ああいうので仏像掘る方とか、必ず見ちゃうんですけど。
なんか掘りたいんですか？
なんかね、そういう 絵もそうだし、その掘るっていうのが、本当にその自分自身の想像もつかない脳みそでやってるんだろうなっていうことの、まあだから解明はできないんですけど、なんでそのバーってこうで眺めて、それをじゃあ実際にこうババって作れるのっていうので、それがじゃあ等身大だったら僕まだ分かるんですけど、すげえでかいの作ったりするじゃないですか。
そうですね、アート作品って大きいの多いですよね、意外と。
で、
で
例えばこの仏様のその頬の部分、顔の例えば目の下の部分とかがすっごい巨大だった場合って、めちゃくちゃ近寄って当然のことなら掘るから、確認の時は何歩か下がってみるでしょうが、その掘ってる最中に頭の中に入ってるわけですよね、掘ってるその掘り加減がすごい巨大なんですよ、
しながらやってるでしょうね、
そう、それとかちょっと すごすぎるなみたいな。
あ、なるほどね、そうだからまあ大仏なんてそのね、最たるもんですよね。
そうなんですよ、
あれをどうやって作ったのかみたいな話でしょ、どうやって作ったんですかね、
どうやって作ったんですかね、っていうね、ことでした。今日は、そんな感じで
終わり
皆さんが
あんまり閉まらなかったですね
皆さんがねこうやってなんかコメントね、前回に結構多くくださったので、
まあそうですね、今回コメント読む回としてはまあそうですね、
ありがたかったですね。
ね、
ええ、
どしどしコメントください。
なんかやっぱりあの話がね、あのほんのちょっと何気ないことでもこう書いてくださると盛り上がるので、うん、ありがたいですね。
まあまあ、うん、盛り上がるのもあるし、単純に嬉しいじゃないですか。
確かに単純に嬉しい。
単純に嬉しいじゃないですか。うん、そう、あのね、なんか原動力は欲しいんで、
うん、
あのなんか別に嫌なことでもいいんで言ってください。
そういえば、次回ですね、
うん、
次回、
うん、
このアルバムのタイトルと、うん、それからアルバムタイトルとなる、シングル曲の、
うん、
リリース日をお伝えしようと思っています、
うん、
はい、ということで、
うん、
また次回クライウルフ、どうぞお楽しみに。
はい、
ありがとうございます。